ラジオ DJ パーソナリティ講座募集中。お台場のラジオ局レディオ365が始めるプロのラジオ DJ パーソナリティ向けの短期講座です。ラジオ業界に飛び込む際に必要なプロフィール資料、ボイスサンプル、デモ番組 CD、 そして宣材写真撮影までをセットにしたオールインワン講座です。毎週土曜は説明会、体験レッスンも開催中。詳細はレディオ365トップページにあるバナーからお気軽にお問い合わせください。
東京ベイサイドラディオステーション Radio 365 This program is brought to you by iVision Corporation. Now on air.
こっちゃんと阿部さん、この番組はめっきり人の訪れないお店秘密屋の店長こっちゃんがちょっとの間皆さんを一風変わった、でもどこにでもある空間にご案内します。
もう今日も今日とてお客様はゼロ、新しい商品も入荷しましたのに。
もう分かりましたよ、お掃除すればいいんでしょ、掃除。
はい、というわけでこんにちは、こっちゃんと阿部さん第2回放送です。 DJ こっちゃんです、こんにちは。第2回ということなので若干緊張は抜けてきたんですけど、相変わらず昨日の夜もなんか寝たと思ったんですけど途中で起きちゃったりとかしてまだ慣れないのかなと思いつつ今日の収録に来ました。で、昨日は私埼玉県民なんで結構昨日埼玉すごくあったかくて今日すごく寒いじゃないですか。でこっち来た時びっくりしたんですけど、あの朝ニュースを見てて、あの北海道の雪の何でしたっけ、あのアートの雪を使った銅像みたいなのを作ってるやつが崩れちゃったんだよっていうニュースを見て、で第1回放送で私ボーカロイド好きって出たじゃないですか、初音ミクちゃんのやつが崩れちゃったらしいんですよ。あったかくなっちゃって北海道がミクちゃんと思いながら朝ニュースを見てたんですけど、まだねの温度差激しいので皆さんも風邪にはお気をつけください。最近またインフルエンザが流行りだしたみたいですね、気をつけます。でですね、前回の放送を聞いて私自分でも思ったんですけど、朗読の時とかちょっと早いかなと思って、もうちょっとゆっくり喋るのを心がけようかななんて思って第2回放送頑張ろうと思います。それでは番組では皆様からのメールやコメントを募集しています。メールの宛先は番組ページにあるオンエアメールフォームからラジオネーム、メッセージを添えて送ってください。もしくはことねアットレディオ 365.net kotone@radio365.net まで直接送っていただいても構いません。皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしています。それではこっちゃんと阿部さん第2回放送、ゆっくり行きましょう、始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。ストーリー、このコーナーでは毎回十二星座の一つをピックアップして星座にまつわる神話とその星座の一般的なタイプなどを軽くご紹介するコーナーです。今回ご紹介する星座はおうし座です。では前回と同じく最初に神話をご紹介したいと思います。ゼウスは野原で花を摘んでいたフェニキアの美しい王女エウロペに一目惚れしてしまいました。春のある日、エウロペは侍女たちと野原に出かけました。その様子を見ていたゼウスは純白の牛に変身してエウロペに近づきました。はじめは驚いたエウロペでしたが、穏やかな物腰と優しい眼差しにすっかり心を許してしまいました。そして美しいお牛に興味を覚えたエウロペはそっと乗ってみました。侍女たちは心配しましたが、お牛はエウロペを乗せたまま 野原の中をゆっくりと歩いていきました。そして海辺まで来たところで急に走り出し、海の中へ入って行きました。エウロペア降りることもできず、悲鳴を上げながらもしがみついていましたが、あなたは一体誰なの？とお牛に問いかけました。するとお牛は澄んだ声で答えました。私は神々の王ゼウスだ。心配することはない。愛ゆえにお前を迎えに来たのだ。ゼウスはクレタ島にエウロペアを連れて行き、そして結婚しました。ゼウスは新しい土地に新妻の名前をつけてエウロペ、現在のヨーロッパと呼びました。そして自分が変身したお牛の姿をお牛座として夜空にあげたということです。というのがお牛座の神話伝説なんですね。私これは絵画で知ってて、ティッツィアーノっていうイタリアの画家の方が描いたエウロペの略奪っていう絵画が一番有名なんじゃないかなと思うんですけど、すごく魅力的な作品なので皆さんもよければ見てみてください。で、次にお牛座の皆さんの紹介をしたいと思います。簡単に言ってしまいますと、ビタミンカラーのネイルやメイク、肌触りのいい衣服が好きで、話すことよりも感じる方が忙しいから黙っていることも多い、誰からも慕われる永遠のヴィーナスということで、お牛座は前回紹介したお羊座とは逆に女性星座なんだそうですね。で、女性星座の一番最初に来る星座ということで、守護星は愛と美の星、金星、美の女神、ヴィーナスに祝福されているのがお牛座なんだそうです。なんか女からしたらね、すごく魅力的な星座だなぁなんて思うんですけど、羨ましいですね。やっぱりヴィーナスに祝福されているんですよ。きっと皆さん美しいんでしょうねって感じなんですけど、そんなお牛座さんは安定を愛するんだそうです。乙女座、ヤギ座と同じ土のエレメントの星座であるお牛座は、土と親しみ着実に物事を積み上げていく。お牛座の持つ2つの性質はバランスや所有とも関連するが、安定を愛するので冒険は好まない。どっかりと座って自分から積極的に働きかけることはないが、来たものをしっかりと受け入れ掴み取ろうとする様は、ふかふかした子宮という野原で生死の訪れを待つ卵子のようだなと思う。女性性のエネルギーで周囲を引きつけていくことなんですけど、さっきからね、女性性をすごく持っているお牛座ですけれども、牛ってイメージした時にやっぱり牛乳をね出す牛ちゃんを私は思い出すんですけど、牛見てるとね、なんだろう、安心感とか、なんだろう、でっかいからやっぱり包容力、どっしりした感じとか見てて感じますけどね。あと目が牛ってキラキラしてて可愛いなって思うんですけど、私だけですかね。でもそういうねものを私はすごく感じるので、こういったものって女性にとってはすごくプラスになるし、男性からも魅力的に感じられる部分なんじゃないかななんて思ってますね。羨ましいです。で、なんですけど、大志座さんはよくこんなことを言うんじゃないですか。好きなことは2番目の趣味でいいんです。仕事にはしたくない。好きなことを仕事にしたいんですが、大変なのは嫌なんです。牡牛座は労働と相性が悪いのかもしれないと思わされる。感覚が発達しているので、パン作りや陶芸を習ったり絵を描いたり仕事になりそうな腕前の人も多いのだが、好きな世界を荒らされたくないという気持ちが働くよう、感覚の中にどっぷりと浸かれる世界は秘密な花園のように現実とは違うところに加工しておきたいのかもしれません、ということなんですけど、いかがですかね、お牛座の皆さん。でも私は結構これは分かったりしますね。好きなもの、好きなものだからこそ仕事にしたいっていうこともあるんですけど、好きなものを仕事にしちゃってね、なんか悪い面が結構見えてきちゃって嫌いになるっていうのが、そこが嫌だって思うこともありますよね。好きなものをやっぱりずっと好きでいたいなって思う気持ちもわかるので、どうなんだろうな、ちょっと難しいですよね。で、牡牛座の方々に最後アドバイスなんですけど、変化を恐れないでというアドバイスをしたいと思います。牡牛座は獅子座、サソリ座、水瓶座と同じ不動星座でもある。不動星座は変化の少ない時代には外界に惑わされず、コツコツとやっていけるメリットがある。ただ、今のような変化の時代には難しいところも。 どんなに外界が変わっても受け入れられず、以前の状態に戻そうとして変わらないことを選択する。生まれつきのふんだんな才能を持っている牡牛座にとって、変化を訪れることが変化を恐れることが最大の弱点かもしれない。また気持ちのいいこと、心地よさを求めるあまり、耳障りのいい言葉しか受け入れられない傾向があります。少しでも批判的な言葉や自分にとって気持ちの良くない態度があると、普段の穏やかさとは違うヒステリックな反面を見せる。大抵は変化をするように言われた時にそれは起こる。自分自身と考えや行動を別のものと捉えるよう、考えや行動を変えることは自分を変えることではないのだから、昔考えていたプランが今の時代に通用しなくたったとしても、間違っていたとか失敗したとかではない。時代が変わったら古い考えや行動も手放していい。パソコンのソフトがアップデートされていくように、ということを最後に牡牛座の方々へのアドバイスとしてご紹介したんですけど、まあ最近変化激しいですからね、私もすでについていけないなって思うところもいっぱいあるのでまだ20代なんですけどね、なかなか、最近の子はこんな変化の中にいてすごいななんて思うこともすでにありますので、私も変化を恐れずに進んでいきたいと思いますので、牡牛座の皆さんも一緒に頑張りましょう、ということでですね、牡牛座の紹介をさせていただきました。次回は双子座を紹介したいと思います。私も自分自身が双子座なので、楽しみにご紹介できればなと思います。以上、スターストーリーのコーナーでした。
お台場からお届けするラジオ局レディオ365、パソコンや iPhone、スマートフォンでお楽しみください。
ストーリーテラー、このコーナーでは朗読作家ビビさんの作品による、毎回一つの花言葉に焦点を当てたショートストーリーを私、こっちゃんが朗読するコーナーです。それでは、今回の花言葉は、かすみ草、夢見るスーパースターです。大舞台の世界に憧れて、私が役者を目指し始めてから、早数年。一人で頑張ってみたい、と言い放ち、家を出た。恋人にも別れを告げた。すべては今までの過去を全部捨ててまでも新しい未来を手に入れるためだった。しかし実際はトップスターを夢見ては挫折を繰り返す日々を送っている。それでも夢を諦められないのは、かつて一度だけ出演した舞台で得た興奮が未だに忘れられずにいるから。簡素な作りの舞台だったけれど、私にはその場が自分のすべてのように感じられた。だから私はまだ夢を追い続けている。今日は皆さんにオーディションのお知らせがあります。いつものように稽古場で特訓をしている私たち研究生に向かい、先生が言った。どうやらこのオーディションに選ばれると有名な舞台に立てるらしい。その代わり選ばれるのは何百人もいる研究生の中でたった一人。私は息を飲んだ後、これを最後のチャンスにしようと心の中で静かに覚悟を決めた。それからはひたすら特訓の日々、明けても暮れても練習に没頭し、暇さえあればオーディションのことばかり考えていた。そしてとうとうその日はやってきた。オーディションの当日だ。
見事私は第一次予選を突破した。受からないとサジを投げた第二次予選も突破した。ところが淡い期待で臨んだ最終審査であえなく落選した。悔しさと悲しさで涙が枯れ果ててしまうくらい私は泣いた。もう諦めるしかないのかも。一晩中考えた後、次の日を最後のレッスンと決めた私は足取りが重いまま稽古場へ向かった。ため息をつきながらロッカーを開けると、そこには小さく可愛らしい霞草の花束が置かれてあった。添えられたカードを見ると、
あの日の舞台からずっと応援しています
とのメッセージ。それはあの日私が初めて出演した舞台を見てくれていた観客からのプレゼントだった。私は涙をにじませながら心にそっと誓った。明日を夢見て頑張ろう。いつも清い心を持ち続けながら。いかがだったでしょうか。霞草を夢見るスーパースター。霞草の花言葉は清い心なんだそうですね。私がこのお話をいただいて読んだ時にも、なんて言うんですかね、この女の子のことを応援したくなる気持ちと一緒に共感もすごくしましたね。私の なんていうんですか、今のところの最終的な夢のゴールはやっぱり FM AM でラジオの番組を持つっていうことが今のところの最終ゴールだと思っていて、 でもやっぱり DJ になることもこのスーパースターになるのと同様に狭きもんだし、どうしようかなって、やめた方がいいのかなって思うことも何回もあったんですけど、私にもその夢を応援してくれる友人とか先輩とかがいらっしゃいますし、今までね、この生きてきた中で諦めようって思ったことも何回もあるんですけど、その夢をこの21歳の私までつないでくれた自分のためにも、やっぱり諦めずにまだ夢を追おうと改めてこう心に誓えたお話ですね。本当にありがとうございます、ビビさんということなんですけど、私以外にも DJ を目指している方、狭き門の夢を持っている方、そうでなくてもね、夢に向かっている夢に向かって頑張っている方、一緒に清い心を持って進んでいきましょう。ということで今回のストーリーテラーは以上です。それではエンディングに参りましょう。
Internet radio is what you feel good after, and what is FM is what you feel better after. We're only one radio 365.
こっちゃんと阿部さん、エンディングのお時間です。コーナーはですね、今回スターストーリーではお牛座のご紹介をさせていただきました。ストーリーテラーでは清い心をモチーフにした霞草のお話を読ませていただきました。終わりましたね、第2回放送。皆さんいかがだったでしょうかね。第1回よりも成長したなこいつって思っていただける方が多いことを祈るばかりなんですけども、ありがとうございます。第3回もはね、今回よりもまた一歩成長した私でラジオをやりたいなと思います。そうですね、お台場まで来て相変わらず臨海線高いですよねもうちょっと安くなんないかなと思いながらいつも来てるんですけど、次回放送も気持ちを込めて来たいと思います。そんな臨海線の値段に負けずにここまで来たいと思います、では番組では皆様からの応援メッセージ、番組ページへのコメントなどどしどしお待ちしております。前回も アナウンスしたんですけど、ツイッターをやってますので、よろしければフォローなどしていただければなと思います。名前は DJ こっちゃんで入ってます。あと以降はですね、 K が半角大文字 で続いて CHANG0616 で、あと以降は入ってるので、なんかそれで検索していただければ引っかかるんじゃないかなと思います。結構な頻度で意外とつぶやいてるので、見るの好きだよという方もよろしければフォローしていただければななんて思います。それではこっちゃんと阿部さん第2回放送、ゆっくりいきましょう。これにて終了です。ここまでのお相手は、傘持ってきてないので、これから雨が降らないことを祈るばかりのこっちゃんがお送りしました。それではまた次回お会いしましょう。さよなら。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
Radio 365. This program is brought to you by iVision Corporation, now off air.